はい、2月8日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングース大城と
劇団大関上流です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、2月8日、まあ、ちょっと暖かくなってきて、この間久しぶりになんか大雨降りましたね。
そうよね。
そうそうそう、でその大雨降った日に、たまたまあのゴルフ、に久しぶりに4ヶ月ぶりぐらい の、あのゴルフにちょっと誘われてたんで行ったんですけど、あのゴルフって実はこの中止基準があまりないというか、どの雨で中止っていうのがなくて、プロだったらその何ですか、このスコアに影響が出るぐらいになったら一応まあその大会側がまあ止めたりとかするらしいんです、その一旦中断とか。そうそう、でだから要は雨降ったから中止っていうのないじゃないですか。なんていうんですか、自然を楽しむスポーツだと。
あ、そうなんだ。
そうそう、ゴルフっていうのはこの要はこの草どんだけ生えてても、そこから打ったりとか、そうっていうので自然を攻略していくスポーツだと、だ雨も自然だと、いうことで、なんていうんですか、結構な雨降ってても、まあやるらしいんですよ。で雷が鳴ったらさすがに、
危ないからね、
そう止めますみたいな、だったんですけど、あのそのゴルフに行った、そのゴルフ場が元部だったんですよ。
遠い、
ね、で、12時スタート、ね、12時スタートだから、まあ、朝方に出ないといけないですね。これは中止なのかどうなのか
現地で、現地で言われたらたまったもんじゃないかな、
たまったもんじゃないでしょ、で、まあ、行ったメンバー仲いいメンバーのしかも、まあ、後輩の子、
まあ、仲悪いメンバー見ますかね。
いや、いないですよゴルフなんてね、みんな仲いいメンバー
しか、
で、まあ、その本当に仲間内で行ったんですよ、で一組でもあるぐらいの、まあ、軽く行きましょうみたいな、したら、まあ、今の時期だとこの沖縄がゴルフの、まあ、シーズン、要は北海道とかだと雪降ってて、あのゴルフ場が閉鎖されてるとかあったりするんで、沖縄が一応シーズンだから、まあ、ちょっと高いんですよ、そう高いから一番安い場所を選びましたと、それがその元部の、あのゴルフ場で、で、あのその前日、まあ、その前日から大雨降ってて、これは中止なのかどっちなのか、まあ僕もちょっと夜働いてるんで、その寝ないといけないと、寝ないといけないけど、ね、だから飲むのも控えながら、明日に万全な体調でいきたいけど、僕はちょっと賭けに出て、
いいですよ、
そう、これこの雨の量は中止だと、
いいですね
と思って、まあ何ですか、4時ぐらいまで、まあ、もうしっかり働いて、本当は早く2時ぐらいに締めようかなと思ったけど、4時までしっかり働いて、そこから家に帰ってお風呂も入って、5時ですよ、で本当に起きないといけないのはまあ8時ぐらい、3時間睡眠だけど、ギリギリまでこう寝て、
もっとギャンブルしてほしかったな、
そういやギャンブルしたかったんですよ、で、その主催 の、 この年下の男の子に、前日に、こんな 大雨もう鬼雨だけど、あるんやるのみたいな、やるのかなみたいな、したら多分まあ寝てる時間だから帰ってこないなと、
そうね、
そうだから朝8時にもう一回チェックして、今日やめましょうが入ってるだろうと、と思って8時に起きたんですよ、8時に起きたら全然その既読だけついてて、
返事がない、
帰ってこないと、で
9
時にはもう出発しないといけない状況で、一応着替えるかみたいな、
そうね、
そうで着替えて、で、ね、で、あ、まあ、一回お風呂入って、そしたら多分まあその子も来て、今日やめましょうが来て、まあ、お風呂入っただけで、ね、軽く準備、まあ、せずに終わるのかなと思ったら、全然来ないんですよ。だから、起きてるかいと。で、起きて、もう来ないから、あれ、これ、まさか、その、主催の子はもう中止だと考えて、寝てるんじゃないかと。はい、オッケーオッケーと思って、その、もう4人組なんでね、その、車出してくれるって言ってた男の子に連絡したら、その子だけ、もう、めちゃくちゃ張り切って、何も連絡来てないんで、もう、
行く気満々、
そう、向かってますよと、着替えてますよ、9時に迎えに来ますからねと、おいと、そして、いや、主催の子来てないけど大丈夫って言ったら、あ、本当ですか、ちょっと連絡してみますって言って、したら、3分後ぐらいに、すいません、ちょっと爆睡かましてましたと、で、あ、中止かなと思ったら、急いで着替えますんで、準備だけお願いしますみたいな。で、いや、外鬼雨だよみたいな。
そう、その時も雨降ってんの？
その時ももう土砂降りですよ。そしたら、とりあえず、現地で考えましょうと。で、言って、まあ、いざまあ、9時ぐらいに集合して、なんとか僕も着替えてですよ。集合して、向かってる途中ももう、前見えないぐらいの土砂降り。
結構雨降ってたよな。
そう。で、なんですか、12時以降一応曇りらしいですよ、みたいな。って言うから、 だからまあできるかもしれませんと、はい、でそのゴルフ、さっき言ったようにゴルフにはその雨で中止のあれがないと、うん、で調べたんですよ、そのゴルフ場がどうなったら中止扱いになるか、うんうん、でこれ中止じゃ、ゴルフ場が中止しない限りキャンセル料発生するんですよ。
あ、なるほど。
そうだから要は俺らがキャンセルですって言っちゃうとキャンセル料が発生すると、
はいはい、あ、向こうから今日はちょっと天候があれなんで、
あれなんで、そう、今日はできませんって言われたらあのキャンセル料が発生しないと、うん、っていうのがあって、うん、運転手の子はキャンセル料払うぐらいならやろうという意気込みでも向かってるんですよ、
はいはい、え、このゴルフはこの3名だけでやる予定？
4人でやります。その主催の子ともう一人の子もいて、うん、でもう一人の子もまあなんかちょっと爆睡かましてまたぐらいの、
うん、みんな爆睡かまし
てから出発しないといけないの
ね。そう、だからこの運転手の男の子以外は結構、はい、うん、中止じゃないかみたいな。
あ、
なんだったらこの向かってる途中、うん、まあそのね、あの高速乗る前ぐらいに、うん、ちょっとボーリングにするみたいなぐらいの雰囲気だけど、いやもうせっかく車も出したし、
うん、
ここまで来たら行ってみようみたいな、はあはあ、でまああれらしいよって土砂降りだしですけど行って、みんな3人ともこのゴルフ中止の基準みたいな調べたりとか、うんうん、そのゴルフ場のサイト見て、
うん、
中止かどうかをずっと10分ごとに見るぐらいの、
はい、
で、あの僕撮ってなかったアプリでウェザーニュースですか、うん、あの天気の一番この信用されると言われるアプリを撮って、
うん、
12時こんくらいだぜみたいな、うん、雨この90%の降水確率で5ミリぐらい降るぜみたいな、うんうん、これやばいって、なんかゴルフ場3ミリぐらいで中止らしいぜみたいなの、うん、ずっと言うけど、とりあえず現地に向かおうみたいな、
はい、
で現地に向かったらねちょっと病んでくるんですよ、
はいはいはい、
そう、それでじゃあいざ回りますってなった時もうほんと小雨状態だから、もうその運転手の子はやりましょうと、でその運転手の子がもう真っ先に受付をしちゃって、
うんうん、
したらその受付完了しましたと、うん、ってなったから、もうそしたらその中止はできないわけですよ、
はい、
でゴルフ場の人も、あ、全然あの午前中の雨でも回ってる人いたので、うんうん、回りますって言われて、うん、で本当久しぶりにそのゴルフ場回って、
うん、
雨びっちゃびちゃですよ、
うん、
でもうただでさえスコア悪いのに、
うん、
このもう芝生打って顔面に芝生返ってくるとか
跳ね返りが
跳ね返りが、ね、上手い人はやっぱそれないらしいんですよ、うん、そういうの上手いらしいけど、
うん、
僕なんてもう下手くそだから、
うん、
丘の方に行くじゃないですか、
うん、
もう急斜面の丘雨で滑る中行って俺は何をやってるんだ今行って
嫌だな、
嫌でしょ、
うん、
でまあそんなこんなでやってて、
うん、
でまた僕らもその4人でそんな上手いメンバーじゃないんですよ、そしたら後ろがの組が2人組で回ってるんですよ、
はい、うんうん、
もうどんどんどんどん追いついてきて、ずっと待ってるんですよ。で、雨降る中で待ってるから、多分ちょっとイライラしてんじゃないかみたいな。ってなって、途中のコースで追い抜かせて、で、あ、よかった、追い抜いたから、後ろから追いかけてこないと思ったら、また後ろ、今度、ちょっとおじいちゃん4人組、めちゃくちゃ重いんですよ。そう、が追いついてきてっていうのがあって、で、まあ、その18ホールある中で、なんとか18ホール、回って、最後の最後に、土砂降りになりだして、で、もう僕らは急いで決めたんですよ、
はい、
もうパンパンパンって決めて、はい、あ、もう早く上がろう上がろうと、
うん、
したらもう後ろのその方たち、
はい、
待ってる方たちはあいつらがちょっと遅いせいで土砂降りに巻き込まれて
そう、ね、
そうで最後そのもう雨降ったんで、うん、お風呂に入るんですよ、
うん、
そうで、まあ、
あるんだ、
そうお風呂もしっかりついてるんですよ、で、まあ、ちゃんと、うん、あの無料で使える、
うん、
ので、まあ、お風呂に入ってたら、うん、この後ろからその後から来たおじいちゃんたちが来てめちゃくちゃ気まずい、そうあのお風呂になったというそう感じでね、そうそう、だからまあちょっとまあ楽しいゴルフ、本当に久しぶりのゴルフだったんですけど、ちょっとまあなんですかね、中止の基準だけねしっかり考えていただきたいなと思う。
ちょっと辛いね。
なんか元部じゃなくて南部にもあるから
、そ
この方が近かったんじゃない？
いやこれがまただから予約が取れないんですよ今この時期は、この要は2ヶ月前ぐらいから埋まってて、でまあその高さも要はまあ本当1万円ぐらい変わってくるぐらい、そのコースでっていうのがあったりするんで、やっぱ空港から近いじゃないですか、だからやっぱ南部は人気なんですよ。そうでこの元部の方は多分その泊まりがけで行ってる方たちが行ったりしてるまあ場所で、すごくいいコースではあったんですけど、
はい、
でもボールも10個ぐらいなくなって大変でしたね
見つけきれないのか、
見つけきれないですし、まあ、池ポチャみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
あのバンカーって言ってあの砂がね、
はい、
あのグリーン手前に砂があったりするじゃないですか、たまにプロの試合で見るじゃないですか、あそこに水が溜まってそこに落ちたらボールがどこにあるか見えない状態になったりして、
そうだね、ちょっと泥水っぽくなるもんね、
そうそうそう、だからまあちょっとね辛かったその雨の日の過ごし方でしたけど、
うんうんうん、
辛いでしょ。
キャンセル料いくらぐらいなのかな。
まあ、例えばですけど、まあ、じゃあ1回回るので1万円だと、はい、そのコースマンで、はい、キャンセル料当日だと5000円ぐらい取られますね。
半分ぐらい。
そうなんです。
それでそんな雨でキャンセル料取られるってちょっときついな。
きついですよね。だから俺もめちゃくちゃ雨降ると思ってたんですよ。もう本当に見えないぐらいの雨降ったら一応中止ですっていうのを聞いてたんで。
あ、はいはい、
そうで、たまに、なんていうんですかね、そのまあコンペじゃないですけど、うん、があるときに、うん、大人数のコンペのときに雨降ってたら、この間ぐらいの雨のときは、じゃあ今日中止ですっていうのが当たり前だったんで、うん、だったんですけどね、ちょっとこの、運転手のこの、なんですか、やりたい、このやる気だけで、突っ切った結果、まあ一応行けはしたんですけど、うんうん、そうそうそう、まあそんなゴルフでございましたけども、うん、休日、その雨の日とか何して過ごされてました？
雨の日、先週？
先週というか、まあ今週じゃないですか。
あ、今週か。
3日、4日前ぐらいの。
ああ、そうだな、雨の日、そうね、もう洗濯物が乾かないから、もう室内で除湿機で、なんとか乾燥したりとか、
はい、
あとは、なんかあのウォーキングしたかったけど雨降ってできなかったから、室内ウォーキングみたいなのを YouTube 見ながら。いや、
それ意味あります。
なぜ室内ウォーキングって
部屋の中テキパキ
興味あるな。
なんか YouTube であるわけ、室内ウォーキング。
あ、へ、
うんうん、
どんな感じなんですか。
マットの動く範囲内でやるんだけど、まあ、このそのまま足踏みするだけじゃなくて、なんか
このこれ
この、うん、あのただ腕も振るよ。
機械とかないです。
機械とかはないよ。
機械とかないの。
ないよ、ないよ。ないけど、うん、あともね、横にステップしたりとか、結構さ、20分とかでじんわり汗かくんだよ。
その場で足踏みするってことですか。
そうそうそうそう、音楽に合わせて。
で、このまあ、
室内ウォーキングこれが。
うん。
これがウォーキングしてます。
ウォーキングしてるよ。
室内、なんすか、うん、足踏みみたいな。
そうそうそうそうそう、室内運動って言ってからさ、なんか YouTube であるから。
これは、本当に意味、ある、ちゃんとあるやつ。間違ったやり方じゃないです
か。間違ったやり方じゃない
の。みんな、この何ですか、このランニングマシンみたいな、
そうそう
のあるじゃないですか。
あ、
あれを、まあ、みんな歩いてるのに、うん、あ、まあ、あの、リエさんだけこの。
なんで結構やってる人いるよ。
そうなんですか、
うんうんうん。
このしっかり足を上げるとか、
うん、
そういうのを意識してやるみたいな感じなんですか。
そうそうそうそう。で、腕は、この、できるだけ後ろに引くようにするとかさ。
お
なんか腕もなんかまっすぐ前に出したり、なんか上に上げたりとか。
あ、なエアロビクスみたいな感じなのかな。
確かにエアロビみたいな感じですね。
そうそうそう。
はあ、はあはは
あ、横になんかサイドステップしたり、前に4歩歩いて後ろに4歩とか。
何分ぐらいするんですか。
20分ぐらい。
お、
結構順番で汗かいたりしてから、なんか音楽に合わせてやると、音楽が切り替わるとまた動きが変わったりとかして。
それ用の音楽ですか。
そう、それ用じゃないよ、それ用ではないけど、
要は普通の流行ってる曲みたいなの聞いて、流行ってる曲に合わせて、
うんうんうん、
この
そのなんか YouTube でこういうトレーニングを紹介してる人が、
はい、
そう、室内運動用に作ってるわけ。
はははで、その YouTube の音楽をかけながら、
そうそうそうそう、
歩いたりして、
そうそうそうそうそう、
途中広告挟まったらちょっと休憩してみたいな。
ああ、ちょ、なんかそんなに広告入らないように、
ああ、してくれてるんだ。初めて聞いたな、ちょっと室内ウォーキングを。まあね、
うん、
ちょっとなんかちょっと衝撃的すぎて。
まあね、家でね、あのなんか映画を見るとかね、
はいはいはい、
とかも、
いや、映画見るのはいいですね。やっぱ、うん、雨の日の映画っていいですよね。
いいよね。
うん、なんかね、
暗くなるから自然に、
確かに、
このあの何、あの
映画館状態、
そうそうそう、
確かにいいですよね、うん、あの雨の日に見たのと晴れの日、晴れの日だったらやっぱ外出れるから、うん、ちょっと損した気分になるというか。
あ、そうよね。
そう、でも雨の日だとこんなやることなかった、雨の日に、うんうん、映画が見れたぞと。
映画館無料で映画館来た気分が。
確かに、
はい、
確かにね。あ、映画鑑賞もね、よかったりするというね、うん、まあ、雨の日の、
はい、
過ごし方でございましたね、はい。さあ、皆さん来てくれてます。さあ、りなママさん、こんばんは、うん、ということで。さあ、続きまして、万代さん、こんにちは。仕事終わったので、これから帰ります。帰宅したらまたコメントしますね、はい、とのことですね。お気をつけて帰ってください。はい、続きまして、旧春到来も、あんつば、夕方おじさん会7番ということで、あんつばさんですね。
はい。
あの、野球ですね、旧春到来。
あ、そっかそっか。
そう、球が来る。
うん、
玉春到来ということで、
はい、
九州到来ということです、こんにちはということで、さあ続きまして、ファミマの店員さんがコンティニューコイン入れてくれてます、
うん、コンティニューコイン
チャリチャリということで、いつもありがとうございます。さあ続きまして、うん、円楽さん、ゴルフなんてクラブハウスに集合してからやるかやらないか話し合うもんだろ、こんにちはということで。
あ、そうなんだ、なるほどね。
まあ、クラブハウスってその要はゴルフ場の、うん、要は待機場所、
あ、はいはい、
そうそう、でそこにまあなんか ゴルフの道具とか持ってるんですよ。
うんうんうん、
そう。まあ、で、まあ、結構確かに、そこに行ったからやるかやらないかお話し合うんですけど、今回、元部だったのでね。
そうね、それね。そう。行っていっぱいですはきついからね。
そう。で、行って、まあ、中止です、うん。で、また帰りますっていうのはちょっと、うん、あれだったのでね。ちょっとまあ、早めが良かったかなっていうのもあったんですけど。うん、さあ、続きまして、アンツバさんから、
はい。
グラウンドゴルフもカッパ来てやりますよということで。
やるのか。
てか、グラウンドゴルフはもう中止でよくない。
あ、まあまあね、グラウンド。そうそう。もう本当に、芝生もなくびちょびちょ。
そう、だし、まあ、いや、グラウンド代って、そんなにね、うん、その、かからないんだったら、うん、まあ、調子もいいのかなと。
ゲートボールみたいなやつだろ、
そうそう、グランドゴルフは。あれ、結構やってましたけどね、子供の頃、うん、大会みたいなのって。うん、さあさあ、で、雷注意報出たら中止よね、ということで、そうなんですよね。うん、雷注意報。だから、雷になったらやっぱ中止ですね。
うん、
あと、台風が近づいてきたりとか、うん、沖縄だったら、この、よく中止、うん。もうあっちの判断で中止で、一応聞いた話によると、台風近づいてきて、
うん、
まあ、ある程度もできないと、うん。できない状態だったら、なんですかね、やってもいいけど、ある程度、
うん、
そのお金は取りませんよっていうのもあるらしいんですよ。やってる途中でもうボールが水に浸かる、
あ、はあはあ、
わかります、ちょっとこの芝生
の水が
にそのボールが浸かって そっから打つぐらいのレベルになったら、うん、一応やってる途中でももうお金はいただきませんと。で、まあ、あと自己判断でみたいなのはちょっと聞いたことありますけどね。さあさあ、あとは、万代さん、西原のグリーンセンターでプレー楽しんだことあります。お、やったことあるんだ、
う
ん、昔夜のコースで遊んだら逆光でフェアウェイに、飛んだボールを見失うことがありましたということです。
逆光か。
そう、そう、で、そうなんです。あとこれ言いたいのがゴルフ多分マングーさんできないなと思ったのが、
はい、
飛んだボールがどこ行ったか分かんないと思うんですよ。
はいはいはい、
だから僕はめちゃくちゃメインで、
あ、視力の問題で、
視力の問題でパーンで飛んだボールで、はい、まあ、200ヤードと言われる、まあ、結構飛んだりした時に、
うんうん、
僕そこ、この飛ばした場所からでもボールの位置が分かるんですよ。このボールが見える。
すごいな。
そう。ただ目が悪い人はどこ飛んだか分からないから、
うん、
自分のボール探すのが大変という。
ああ。
だいたいどの辺に飛んだなで。
確かにそうか。
そう。
テレビだったらカメラが追ってくれるもん
な。そう、カメラ追ってくれるし、テレビだったら、上手い人たちやってるから、
うん、
だいたい真ん中のそのね、フェアウェイって言われる場所か、そのラフのところに飛んでいくんですけど、僕らの場合はもう、見たことない場所飛んでいくときあるんで、
うんうん、
そう。で、その、近くを探したりして、
うん、
そう。で、まあ、その、ちょっと悪い人というか、
はい、
なんか、たまにいるんですよ、この、ズルする人が。で、要は、たま見つからなかったのに、これ見つからなかったら、はい、1打ペナルティで、まあ、ボールを出すみたいな、
はいはい、
っていうのがあるんですけど、うん、ポケットの中からポロッと出して、当たったみたいな。で、こういう人のこと、卵を産むと言いますので
。あ、そうだった
。あいつ卵女みたいな。絶対今、うん、みたいな。なんか、あそこじゃなかったよな、みたいな。
飛んでたとこ全然違うのに。
そうそう、違うのに、当たったとか言う人、たまにいるんですけどね。うん、さあ、こんなこともあるっていうね。まあ、だから逆光フェアウェイとかも、だから見にくい。夜のコースは特に見にくいですね。
うん、
夜もやるんだな。
いや、まあ、ある程度も暗くなったらやらないですけど、うん、そう、最終スタートは何時っていうのはありますけど、たまにその、ライトついてやる時もあるみたいですね。僕はそこまでやったことないかな、みたいな。さあさあ、あとはですね、アンツバさんかエアロビですかというのも来てますね。そうそうそう。
みたいな感じ。
さあ、この方来てくれております。
はいはいはい、
さあ、どうも、1994年に映画デビューして以来、俳優業にシフトチェンジし、1997年には、ポール・トーマス・アンダーソン監督のブギー・ナイツで初出演を飾り、
はい、
高い評価を獲得。2006年に出演した、ディーパーテッドの演技も高く評価され、第79回アカデミー賞助演男優賞や、
はいはい、
第64回ゴールデングローブ助演男優賞にノミネートされた。2010年には自身が出演、制作も手掛けた、ザ・ファイターがアカデミー作品賞にノミネートされました。どちら様でしょうということでございます。
あ、もう、ベン・アフレックですね。
あ、違います。ベン・アフレックではないですね。違います。もう、やっけになって答えたな。マーク・ウォールバークさんでございます。
全然わからないです。
なんかパッと出てこないような顔が。
僕も全然わからなかったです。もう、ちょっと、ブギーナイトもちょっとわからなかったし、この、映画もちょっとわからない、この、
違うな、
ね、難しかったなということで、うん、まあ、ちなみにヒント、うん、ツーガンズではデンゼル・ワシントンと共演、役作りで肉体改造するってきたんですけど、うんうんうん、デンゼル・ワシントンを出してほしかったですね。
そこ
なんです
よね。
そっちの方が良かったかなという感じでございます。ありがとうございます。スラニーネさん、ありがとうございますということで。 さあ、万代さん帰宅しましたよということですね。ありがとうございます。
さあ、あ
とは大阪のうっちーさん来てくれてます。毎度ということで、
久しぶりじゃないですか。
久しぶりです。毎度ありがとうございます。さあ、お、ゴルフやりに行くということで、うっちーさんもやるみたいですね。
あ、そうなんですか。
だ、意外とね、だからそういうこの皆さんとやりたいんですよ。
あ、そう、できる方とね。
そうそうそうそう、ね、楽しくね、やりたいなと思いますけど、ただ僕ちょっと本当に下手くそなので気をつけてほしいぐらいのそう、だからよくあるのがこのシャンクって言って斜め前にちょっと飛んじゃうみたいな、だからそこには立たないでねみたいな、うん、もう本当これ下手くそな人がやるようなやつなんですけど、うんうん、シャンクの鬼と言われてますのでシャンクの鬼と言われてますので、ちょっとそれであれだったらちょっとお願いしますという感じでございますね。
そうですね。
さあさあさあさあという感じでございます。あ、ちなみに、ウッチーさん、今の会社ゴルフする人いないから最近はプレーしてないなということで、
あ、
この周りに、ね、いないとね、なかなかねやらないよね、うんうんうん、ということもありますね、うん、さあという感じでございます。さあ20分終わりましたね。
なんかあの旧串川市の俺さんが久しぶりにいらしてますね。
チャンリエ明けおめえてきてますよ
2月ですよ。
旧正月も終わったのね。
そう、終わったのに、うん、でチョメ、その後マングローブ、トイレトイレということで、
はい、もう行きたいんですよ。
行きたいんです僕もねちょっとね行きたいの、あのあれもありますのでね、はい、さあというわけでですね、はい、まあ皆さんのね雨の日の過ごし方とか、うん、まああのゴルフ情報とかありましたら、うん、はい、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは一旦 CM です。
Your radio station.
ウザルミンニャンと
ヒープーの
ウチナーグチ
NOW。
今日のワードはこちら、パカナイパカナイ。
これはどんどんガンガン勢いが盛んな様を表します。
カンボーイ、カンボーイ、
お疲れ。
今日パカナイ OB 叩いてさ、
うわ、もうパカナイボギー出したでさ、もう
やばったな。
そういえば言った、中学校の時よ、先生にパカナイ怒られてたよな。
いや、
怒られてたよ。俺はそんなに怒られた記憶ないな。
俺も全然ないけど。
いや、パカナイホームラン落ちてんに。俺一応野球部だけど、ずっと3年間補欠だったけど。いや、パカナイ見たけどな。
いや、俺野球部じゃないし。
俺わかる、パカナイ球長やってたけど。
パカナイ球長、
パカナイ副球長やってたでしょ
俺が
見せてよ、パカナイ。
あ、ごめん、なんか
パカナイ電話が来たから来たんだけど。トゥジにパカナイやってたろ。
いや、メールも電話もどっちもしてないけど。俺もやってないけど。
本当に？じゃあ違うな。ちょ、パカナイ飲めよ。
いや、はい、飲みはするけど。
パカナイでよ。
うん。
うん。じゃあな。
誰だわ。デイジパカナイ喋ってたな。
オリジンお笑いライブ起承転結、2月25日土曜日19時から天物ホールで開催。チケットは2000円、配信もあります。
サーキーも出るの？
サーキーも出るし、スーズも出るよ。
え、そうなの？
あ、そうだよ。
え、何するの？
ネタやるの。
え、マイクは何した方がいいですか？
マイクはじゃあ受付お願い。
受付でネタしてもいいですか？
あ、それはやめて、真面目に受付してね。せーの、
来てね。じゃあすぐ帰ってもいい？
ダメダメ、ネタやってから帰ろうね。
じゃあ寝ます。
寝ないで、起きて。
じゃあ舞台でお菓子食べていい？
ダメ
で、逆立ちしたいです。
何なのこの子たちは。
はい、2月8日水曜日17時24分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあということで、マングさんのトイレも間に合ったということで、
そうですね、
ありがとうございます、
はい、
さあ、ちなみにですね、こちらアンツバさんですね、グランドゴルフを本格的にやり始めてパターが上手くなりましたね、うん、ということで、
あ、なるほど。
これね、ゴルフのパターって難しいんですよ、うんうんうん、ちょっとやってみてほしい。もう
あれ、いや、わかります、
わかります。
ちょっとやったことあるんだけど、うん、パターって結構難しいよ
な。めちゃくちゃ難しい。なんかあんなプロがやってて、
う
ん、
一番簡単そうだけど
な。そう、簡単だろうなと思って。
そこまで大きく振るわけでもないから。
そうなんです、うん、で、ちょっと打っただけでめっちゃ進んだり、で、強めに打ったのに、この途中でいかなかったりとか、そんな曲がるのとそんな曲がらないのとか、
うん、あ、力加減するなんか難しいよ
ね。だから1メートルもなんか入れるの本当に難しいぐらいの。
だ
からグランドゴルフをね、ちょっと練習するという手もありということですね。さあ、続きまして、万代さん、OB でロストしたボールは誰かが拾ってマイボールになってるあるあるということで、これあるあるですね。特に僕らみたいな下手くそなやつは、探しに行ったら、4つぐらいボールを見つけて帰ってくるという。
増やして帰ってくる。
増やして帰ってくる場合もあります。ただまあ本当はこれ拾ったらダメというか、
うん、そう
拾ったロストボールはその、うん、あのゴルフ場に、うん、そうしっかり、そうあの返して、うん、そう拾得物としてまああの返すとかいうのもあったりするんですけどね。うん、まあただそのもうなくしすぎて、うん、ボールがないって時にはちょっと一個借りますという時はね。
でも一緒だもんなその。
そうそうそうそうあのそうそうそうそうそう入れ替えただけですよという、うん、まあこともありますけどね。さあ続きましてランリーネさん、雨の日は D アニメストアやフールに逃げるということで、うんうん、今期のアニメ、ともちゃんは女の子が面白くてハマってるし、同作に、キャロル・オールストン役で出演している、天木サリーさんが気になってるという感じでございます。
はい、
あいいですね。著名はともちゃん役の高橋、リーさんにハマりそうということで、まあでも僕も結構あの、アニメ、
あ、今言ったの分かる、
これちょっと分かんないんですけど、多分、リコリス、リコイルっていうアニメがなんか2022年ではめっちゃ良かったよみたいな、
うん、
そうっていうのがあったりとか、その良かったって言われるアニメは一応最近見ましたね。まあまあ一応ちゃんといいなというのはありますけど、
うんうんうん、
ただねアニメが多くなりすぎてねちょっと見切れない、
う
ん、
そうね、
そうそうそう長いし、
はいはい、
そうっていうのあったりしますけど、
うん、
まあちょっとチェックしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあということでここでですね、うん、なんとメールが来ております。
あ、はい、
はい、こちらリエさん、チョメノスケさん、マングースさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、マンダイです。
マンダイさん。
マンダイ。
さあ、ふと思い立った時か、はい、あれ作って食べてみるか、なんて感じた時によーく、一品作る自分。
うん、
先日は、岩下の新生姜と、アサリの炊き込みご飯を作り、いい感じに作れたので、まあ、写真をね、送ってくれてます。
いいですね。
そうで、他にもいろいろ作ってみたいのがあるから、今年は最低でも月一で、何か一品作ってみたいなというのを目標にしております、
うんうん、
皆さん最近こういうの作ったよというものはありますか。それでは放送頑張ってくださいとのことですけども、
はいはい、
さあなんかね思い立った時にふと作る一品みたいなのあります。あ
なんかねあの最近あの糸満のファーマーズに行って、
はいはい、
あの大きい焼き芋、焼き芋じゃないあのさつまいも、
はい、
がもうなんか袋詰めされたのがあって、
あいいですね。
ちょっとやっぱあの女性は芋系好きじゃないですか。
そうですよね。
いや確かに。
女性はさ、うん、だから芋系なんかさつまいもにじゃがいもに、
はい、
かぼちゃとかさそういうの、うん、芋系が好きなんですよ。で、あもう焼き芋もいいけどなんかちょっと違うアレンジとかないかなと思って、はいはい、ちょっと料理の本とか見て、はいはい、さつまいもの炊き込みご飯っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
だからあの、まあ、お米2合ぐら
い
やって、
は
い、で
切ったさつまいも、
そうそうそう、あのちょっと切ったさつまいもとあとひじき、
ああなるほど、
ひじきを入れて、であとはもうあの味付けはなんかコンソメ顆粒と、あと醤油ちょろっとやって、あと塩をパラッとやったら、はい、もう炊き込むだけ。
ああ、いや美味しそう、甘い感じのちょっとご飯になる感じですかね。
いやだ、
いやなんだ。だから、まあ、だって
男の人あんま好きじゃないかもしれない。
要は栗ご飯みたいな。
そうそうそう、
栗ご飯が嫌なのよ。
あ、そうなんだ。いや、俺もそんなにすごい好きじゃないけど、栗ご飯よりはこのさつまいもご飯の方が、
どうなんだろう。
イメージしたらまあちょっといいかな。栗ご飯ちょっと硬い部分あるじゃないですか。栗が。うん、でもさつまいもご飯だったらこのまあホクホクしたままで食べれそうだなというイメージで今美味しそうかなと思いましたけど、
だから今だからこのさつまいもアレンジっていうのをどうできるかっていうのを今
さつまいもをどうやってこのね料理いろんなの作っていくみたいな。
そうそう、でこの間家事野郎で、
はいはい、
あのさつまいもをきんぴら風にする
ほうほうほう
っていうのをやってた。人参とこれごぼうの香りにさつまいもを細切りにして、
はあ、ははあ、
でもこれも簡単でしたよ、すぐパッと作って。
これ
あぐちゃぐちゃならないんですか。
あ、思ったよりならないんで。
あ、そうなんだ、
うん、
え、じゃあこのシャキシャキじゃないけどこのごぼう感はあるんですか。
ごぼう感はありますよ、ありますよ、
あるんだ。
一応まあね芋だからまあぐにゃってはなります。噛んだ時にぐにゃってなるぐらいで、うんうん、
も
うあ
の箸では掴める。
はいはい、全然
なんかこのねもう崩れて、そぼろぼろ崩れていきそうな。
じゃがいものイメージでな。
そうそうそう。
そこまでにはなる、全然ならない。
へぇー、
うんうんうん。
いいですね。
だから今度、だから鶏そぼろを使ったなんか、
はい、
あの、煮物みたいのが作れるみたいなんで、それもちょっとチャラにしようかなと思って。
あら、いいですね。
はい、
じゃあ今年は芋を極めるということで。
芋を極める、
うん。芋娘になるということで。
芋娘になろうかな。
あらあら。
うん、
ちなみに、あんつばさんから、昔の焼き芋が好き、
うん、
今の焼き芋は嫌だなってきてますけど、どうです、共感できます、
なんか違うのかな。でも、あの、ドンキホーテの焼き芋は美味しいよね。
ああ売ってるやつですね、
美味しい、あれ。
だからこれ僕思うんですけど、アンツバさん昔の焼き芋が好きで今の焼き芋が嫌いなんじゃなくて、うん、昔のアンツバさんが焼き芋好きだっただけで、今そんなにその食べたいと思わなくなったんじゃないのかなって思うんですよね。
あ、昔はこの焼き芋屋さんがね、ね、車で
石焼き芋ですね、
お芋を運んでたさ、
あ、この辺も、
はい、やったからそれをなんか買ってたけど、今そこまでそういうなんか車が走ってるっていうわけでもないかな
って。確かに、うん、うちはもうあのさつまいもを作ってましたので、
あ、そうか、
そのさつまいもを収穫してアルミホイルにくるんで、うん、お風呂炊くときに一緒にあの、うん、
あ
の、
あ、いいですね、
そこにくべて、
うん、お前なんかお風呂あの、
そう、薪で炊いてた
んです、ね、あ、すごい、
それのちょっと下の方に、うん、あのアルミホイルと、はあ、あのいい位置があるんですよ、
めっちゃいいやし、それ
そうで、だから僕はお風呂炊く係を自らやって、うん、あの密かに自分だけやあの焼き芋を食ってる食うという、で、まあお兄ちゃんも妹も別にそんな焼き芋食いたくねえよと、うんうんうん、だからお風呂炊くのが一番めんどくさいんですよ外に出て、うん、火つけるとこからで時間かなりかかるんですよ、うんうん、でまだその火の加減も何回も見に行かないといけないとかあるんですけど、
やらないといけないのか、
そう、僕もこの焼き芋を焼きながら、うん、このちょっと野球のスイングの確認したりとか、うんうん、ゴルフのスイングの確認したりして、もう一回またね外でね、うん、でまたこの見に行って焼き芋ひっくり返してっていうのをやったりとかでやったりしてましたね。
あ、
そうそう、いいね、焼き芋。めちゃくちゃ美味しかったですけど、ねっとり焼き芋が好きくないということで、昔ちょっとホクホク系、
ああ、はいはい、
今ちょっとねっとりしてる感じ、
一緒かもしれない、
水が多いタイプとかもあるからね、
確かにイメージはあったりするな、
うんうん、マンブーさん、
このあれこの作って食べてみるかみたいな一品料理、
はい、
なんかあります、最近作ったよみたいな、ね、
ソーキ汁を作るのが、
へ
え今度持ってきてほしいな
そうそう、やっぱね、飲んだ後のあの二日酔い、
これ
二ソーキ汁作るわけ、
はい、
いつマンゴーさんち泊まり行こうかな、
だからよ
これね、こ
あ一緒に行こうよ、
リエさんね、ちょっとね食べてみてほしい、このマンゴーさんね、こう見えて、うん、本当もう料理人なんですよ、
そうなんですよ、結構作るんですよ、
そうで、なんですかね、要はちょっと理論に沿ったような、うん、要は YouTube 見て作るとかの料理人じゃなくて、うんうん、あのなんていうのかな、
感覚で作る、
そうだから、あ、この平安時代とかに料理を作った人ですもん。
レシピなどない時代に。
レシピとかない時代に、うん、あ、これはこうやってほら、こうなって美味しいんだなというのをもう頭で分かっちゃうんですよ。だから、例えばですけど、まあ、作ってて、これにコンソメ入れたらこんな味になるなと。
そうそうそう、そうやって飯食ってますね。
そう、コンソメ入れて、まあ、で、塩、ここで足すのもありだなと。
うんうん、
かもう分かんないけどね、この、入れてみたらもっといいな。で、入れてみて、あ、ちょっとこうなったから、これ足そうみたいな、
うん、
そしたらまたいいのができるんですよ、
そうなんですよ、
そう、ただね、一つ欠点があって、うん、このレシピを覚えてないので誰か隣にいて
二度と作れない、
そう、ね、あの書き込む人が必要なんですよ、だからレシピ残し係を隣にちょっと誰かつけないといけないんですよ、だから僕はまあその結構ちょっとまあ記憶力いいってわけじゃないですけど、うん、まあよく覚えてるタイプなんで、
はい、
前回こうしてなかったみたいな、
うん、
そうって言ったら、いや、マグさんが、いやでもなみたいな、今回ちょっとこっちで行ってみようみたいな、やったらまたそれもうまいんですよ、一回ちょっとね食べてみたいなと、ソーキ汁、
ソーキ汁ですね、
ソーキ汁ちょっと食べたいですね、
これはあの具材はソーキだけ、他にもなんか冬瓜とか、
あ、冬瓜も入れたいですね、
あ、いいですね、
あ、
大根より冬瓜の方が美味しいな、
あ、ですね、ですよね、
このなんか冬瓜の方がほろほ、ちょっとなんていうかな、食感というかほろほろ具合があるわけ、
は
い、
旬でる感ですよね、
そうそう、旬でる感、ね、
うん、ああ、
渋い、
渋い、
うん、
渋いですよね、
そう、渋いです、あ、
もうこれはもう僕はもう沖縄来て、うん、もう一番この好きな食べ物になりました、うん、もうこのマングーさんが作ったやつで、
鍋死ぬほどやってたからな、
そう、うん、もう僕ら鍋芸人と言われるぐらい毎日鍋作る中でもう僕買い物行ってまずはあれを買おうと、
ナビをするんだらまず渋いだよね、
渋い買って、うん、その後ウインナー買えばもう、うん、絶対うまいんだからっていう状況なぐらい、だから沖縄来て僕初めて知ったんですよ、
あ、
ま、鹿児島ないの、
鹿児島はあの、うん、東が、ま、一応あるはあると思うんですけど、あんなイメージじゃないかなっていう、
あでも大根か、
そう、そう、鹿児島大根は有名なんで、ちょっと、あれってなんかあれですか、乾かしまくったら、なんか、たわしみたいになります、
それ、鍋らだな。
あ、それ鍋らか。でも、まあ、
大きさが違うそう
ですね。まあ、確かに大きさ違う。いや、でも、まあ、めちゃくちゃ美味しかったですね。
うん、
そう、あれは良かったな、ということで。ちなみに、早期は、本早期派なのか、軟骨早期派なのかと。
そうですね、本早期高いんですよ。
なるほど。
はい、まあまあ、そうですよね。
はあ、はあ、はあ、だから、 まあ、軟骨早期使ったりするという感じですね、はい、ちなみにアンゾバさんも今日早期汁作ろうかと思ってたということで、
合うなやっぱり。
いやいいですね。さあちなみに、円楽さん、昔父親がさつまいもをアルミホイルで包んでストーブに乗せて焼いて、うん、そう焼き芋を食べさせられていたけど、あれ蜜が酸化してまずいから嫌だったなということで確かにあれちょっとねストーブの上は、
あストーブでやるからダメなんだ。
そうそうそうそう、ちょっと火が強すぎるんだと思うんですよね。直火すぎて蜜が酸化する。ちょっとこの、なんていうの、あ、苦くなるのかな、酸的なもので。で、ちょっとこれわかりますね。さあ、ちなみに、万代さん、昔ガナベとラムテ、ソラソラですかね、ソラの3店舗がコラボしたイベントで食べた、ポテサラのイクラのせが美味しかったから作ったことありますということで。
万代さんも結構、
そう、作ってますね。そうそう。まあ、この辺は、僕も、ポテサラは結構自分でも作ったりするんですけど。で、そうな、でもやっぱお店で食べた方が美味しいんですけど、まあ、僕のおすすめ、この、まあ、言ったように、そらそらというお店の、ほうほう、ポテサラと、あと、まあ、みなわらの近くにある、くんかという、お店にある、燻製ポテサラってあるんですよ。はいはい、ポテサラを燻製してるような。うん、あれが超美味しいので、ぜひ皆さん食べに行ってみてくださいという感じでございます。
はい、
さあ、ちなみに、あんずばさん、サトウキビの葉っぱでさつまいも焼いていましたよということで、
あ、
これは美味しそうですね。
うん、そうですね。
そうそう。僕も最近 YouTube 系で料理のやつ見て、はいはい、よく最近あるの、この、どっちを入れるみたいなのあるじゃないですか。わかります、
うん、わかんない。
なんか、チャーハンを作ろうみたいな。はい、チャーハンを作るときに、この後ろに男の人が立って、うん、さあどっちみたいな言って、うん、じゃキムチなのか、うん、納豆なのかみたいな、うん、で、うん、じゃあこっちみたいな言ってキムチみたいな、うん、でその次じゃあこのコンソメなのか何なのかみたいな、うん、っていうのを入れてこっちみたいな、はい、でキャベツを入れるのかこれを入れるのかみたいなこっちみたいなのをやって、うん、その何ができるかわからないチャーハンみたいな、
うん、
ただまあ2択は外れではない、うん、どっちも、
う
ん、あまあどっち入れてもまあ美味しいだろうけど、うん、組み合わせだったらこっちの方が美味しそうだなみたいな、
うん、
だからまあなんかキムチ海鮮チャーハンになったりとか、うん、そうなかなか やんないようなチャーハンみたいなのがあったりして、うん、そういうのちょっと面白いなと思って、
うん、
そういうの見ながら作ったりしたりすることありますね、うん、そう、
はいはい、
という感じでございますけども、うんうん、さあ、まあ、一品料理で。
はい。なんかね、もう、私、週末にできるだけ作り置きとかができるようにしたいなって、うん、ふうに思ってる。毎日、
はあはあ、
なんかご飯作るの結構、
まあ、何時というか。
献立考えるの大変だから、まだ、はい、まだか、なんていうかな、一つだけしかいつも作り置きはちょっとできてないんだけど、
はい、
なんか、野菜スープ野菜をとりあえず、はいはい、切って、ただ煮込んでおくだけ。だから、それを、はい、そのまま野菜の出汁が出てくるから、うんうん、それを単純に味噌汁にしたり、
はい、
なんかコンソメスープにしたりとかっていう風にただ切り替えるだけで、
いいっすねそれ。
そう、この野菜にあのなんかファイトケミカルっていうなんかなんていう
成分
が野菜からにじみ出てくるみたいな、
はい、
だからこのスープはなんかすごく健康にいいらしくて、体にいいこの細菌とかが入ってきてもこの跳ね抜けるようななんか力があるって言って
元気になるような、
そうそうそう、
じゃ一石二鳥ですね。
そうそう、
作り置きもできて、
それをもう一応日曜日とかね、
あ
にも作り置きをしてできるだけこれをいろんなアレンジにできるようにしてる。なんか人参とか玉ねぎとか大根とか、うん、白菜とかいろいろ入れて、
確かに楽かもしれない、
まあ、とりあえず切って煮込んどくだけ、
はんはんはん、
そこにまあニンニクとか生姜も
入れといて
もうとりあえず煮込んどくだけ。
あ、
常々一応作るようにしてる。もう
料理人の作り方だ、ね、このお店の作り方みたいな感じになってますね。なんか昔あったな、コンソメ氷みたいな、
あったな、
ありましたよね。
えのきじゃない、
えのき氷、
えのきをミキサーにかけて、
なんかあんなありましたよね。
あった、あれなんだったんだ、あれ、
そう、
あれもえのきはなんかダイエットにいいとか、なんか血液サラサラにするとか、そういうので、
でまあさらにその氷だから料理にパッて入れるだけで、それがジュワーってにじみ出て美味しくなるみたいな、
そう
あれえのきじゃなければ俺めっちゃやりたかったそうだから俺本当にね、だからまあそのコンソメ氷みたいなだけで覚えてるんですけど、あれえのきじゃなければなんかねもっとよかったな。
でもあれもミキサーにかけてえのきかどうかもわからなくなってるでしょ。
それが嫌なんですよ、その
騙された
感じで俺は知ってるぞというイメージでやってましたけど、そう、まあでもあれねちょっとね今になってちょっとまあやってみたいなと思うようなね、
なんで流行ってないんだ
ね、あれもっと流行っても
ちょっとブームが一旦ちょっと過ぎ去ったんじゃないかな。でもなんかずっとやってる人はいるんじゃない、
やってる人いるんですかね、
う
ん、
めちゃくちゃいいことしかなさそうな感じだ
った。そう
やる気に起きないんだよ、
そうそうそうね、わかる、やるまでがねなんかやる気に起きないというか、そうということもありますねという感じでございます、はい、まあ料理の話でございました、
はい、
さあということででは大喜利のコーナー行きましょうか、大喜利、本日の大喜利のお題がですね、
うんうん、
絶対嘘だな バレンタインの自慢話を教えてください。絶対嘘だなというような、バレンタインの自慢話を教えてください。こちらでございます。はい、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。スレッタンシブです。FM Naha.
Your radio station. オリジンお笑いライブ起承転結2月25日土曜日19時からテンブスホールで開催。チケットは2000円、配信もあります。
サーキーも出るの？
サーキーも出るし、スーズも出るよ。
え、そうなの？
あ、そうだよ。
え、何するの？
ネタやるの。
え、マイクは何した方がいいですか？
マイクはじゃあ受付お願い。
受付でネタしてもいいですか？
あ、それはやめて、真面目に受付してね。せーの、
来てね。じゃあすぐ帰ってもいい？
ダメダメ、ネタやってから帰ろうね。
じゃあ寝ます。
寝ないで、起きて。
じゃあ舞台でお菓子食べていい？
ダメ、
じゃあ逆立ちしたいです。
何なのこの子たちは。
はい、2月8日水曜日17時41分を回りました。水曜日ジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX。
はい、
ということで、はい、はい、こちらのコーナーですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます、
はい、
本日のお題が絶対嘘だなバレンタインの自慢話を教えてください、こちらでございます、
うん、はい、
さあそれではですね、まずはですねツイッターの方からいきたいと思います、うんうん、ツイッターネームランリーレンさんでございます。さあ行きましょう、絶対嘘だなバレンタインの自慢話を教えてください。ジルバレンタインのフィギュアをもらった。
ジル？
ジルバレンタインは誰ですか？バレンタインの元の人ですか？
あ、そうなんですか、ね、
そうなんですか。いや、ちょっと上辺トークで今やってますけど、どうなんですか？ジルマンションさんかと思ったんですけど、最初これ見てた時はジルバレンタインさんみたいなのでよろしくお願いします。さあさあ続きまして、俺チャーリーから、作ってもらったぜということで、チャーリーとチョコレート工場。あれ、子供がね、あの、なんか、おもちゃ工場のね、
うん、
あれですね。
そうなんですか？
そうなんですよ。上辺だけで、ちょっと喋ってますかね。さあさあ、続きまして、チョコでコーティングされた、コナカペールワンから襲撃されるということで、バレンタイン攻撃でございます。コナカペールワンと。いいですね。
先ほどのジル・バレンタインさんは、はい、バイオハザード？
ああ、ジルね。
ああ、ジル。に出てくる架空の女性だ
った。はいはいはいはい。昔ね、バイオハザードの、はい、スロットの4つリールがあるやつの、
はい、
うん、チェックって言った時の指で分かる方の女性バージョンがジルですね。
は
いはいはい、思い出しました。もうスロットの知識だけで喋っております、今。ありがとうございます。
だからフィギュアって言ったん
ですね。そうそう、フィギュアですかね。はいはいはい。で、ラストですね。チョコならいろんな食べ物にコーティングされても食えるぜということで、まあね、何にでもコーティングされててもチョコは食えるよということでございます。いや、そうではないですね。絶対嘘ですね、これは。さあ、続きまして、万代さん行きたいと思います。はい。はい、絶対嘘だな、バレンタインの自慢話を教えてください。ちょっと難しいな、これ、
うん。
バレンタインの日は吸血鬼に噛まれないってよ。ただ、鼻を舐められるからめっちゃ臭いと来てるんですけど、これは自慢話なんですか？豆知識みたいな、なんか、嘘豆知識でしょ、これは。自慢話をね、まださん、よろしくお願いします。まあでもメールも来てますので、
はい、
あ、メールですね。バレンタインの自慢話を教えてください。絶対嘘だなんですね。今日バレンタインやし、昨日血液センター行って5人分の献血してきたぜということで。
どうい
うこと？ちょっと難しい。マダさん、なんか絶対嘘、まあでもあれじゃないですか。
思ってたの違うな。
そう。なんかね、トラップ、150台分のチョコもらったみたいな、まあ、簡単に言うと、そういう嘘なのかな、なんか、
どういう嘘
嘘が下手くそすぎる。
うん、
まあ、でも、今日、バレンタインだからチョコレート一杯もらえるでしょ、
はい、
だから、まあ、その前に献血一杯行ってきて、うん、今日はどうせ地位作るから、
うん、
っていうことなんじゃないですかね。
ちょっとね、
難しいな。いいですね。ちょっとこの違う角度から来るのいいですね。さあ、続きましてがですね、こちら、チャメマンサンリエパンデミックさん、大城さん、ハイサイ。 タコさんの15番目の男ですよ、チンチロリンということで、いきたいと思います。はいはい。絶対嘘だろ。バレンタインの自慢話を教えてください。自分チョコを買いに行ったら、お代はいりません。私の気持ちですって言われたということで、絶対嘘ですね、これは。まあ、でも、ありえなくはないというか、そう、店員さんでね、毎日通ってて、でもまあまあ、バレンタインだけど、誰からももらえないだろうなと思って、自分で買おうと思って、チョコレート持って行って、で、じゃあいくらですかって言ったら、あ、お代はいりません。私からです。
私からのっていうね。
そうそう。
あ、いい話や。
いや、ただ、それだったら、自分で買いに行く毎日くれよっていう、そっちが用意してないのになんか、ちょっと適当に済まされた感もありますけど、でもちょっといい話ですね、これ。さあさあ、続きまして、これ、あ、噛んだら歯が欠けた。中にダイヤが入っていたよということで、なんかちょっといい感じの、ね、いい話、なんか、何この、
ちょ
っと違うの、そう、甘いやつが多いですね。チョコレートだけにかな。さあ、続きまして、半年後にハリウッドからクール便で届いたチョコレート、なんつってということで、チョコがレートで遅い。遅いのレート。チョコレート、チョコレートという、なんちゃってみたいな。ちょっと待って。
待って、俺も
思ったのと違う。俺結構いいお題だなと思ったけど、みんな難しかったかな。さあさあ、行きたいと思います。あ、これいいですね。ラジオネームカーボンギアさんでございます。はいはい、こんにちは、リエさん、マングーさん。今年のバレンタインは本命チョコが欲しいですね、ケイスケさん。なんで俺もらったことないぜってなってる。ずっとギリみたいになってるけど、今年こそは欲しいかなということで。さあ行きましょう。絶対嘘だな、バレンタインの自慢話を教えてください。
はい。
食べすぎてゴディバアレルギーになったよということで、こういうね、嘘つけ、ゴディバばっかもらってないだろ、嘘つけみたいな。これこれさあさあ、あ、これもいいですね。もらったチョコが多すぎて前が見えなくなるんだということで、いや嘘つけ、
安心するわ、
そう、安心する、
嘘つか
って
安心する、
そうそう、あ、これもいいですね、いきますよ。俺去年のチョコがまだあるんだってことで、まだ食べきれてない。
え、1年経った
ね、1年経った、嘘つけ、絶対そんなにもらってないでしょう。続きまして、あ、ケツからチョコチップが出てきたよということで、嘘つけ、いや、あと報告いらんしな、これはな。さあさあ、あ、これもいいですね。俺、ガーナから直送で来るんだよ、ということで。ね、ガーナからチョコレートが直送で来るというね。続きまして、あ、これもいいです。めちゃくちゃ自慢してるけど、こいつ絶対に目を合わせないということで。絶対嘘だな、お前。ほんとだよ、俺もチョコもらったし、みたいな。どこ見てんの、お前、みたいな。これ絶対嘘ですね。で、ラスト。給油所の女性店員からもらったチョコを本命だと言い張るということで。
なんで
ガソリンスタンドで、あ、今日バレてんねんで、ま、これ、配ってます、みたいな。で、それをずっと本命だと言い張るよという、絶対嘘だなというエピソードでございます。さあ、こういうのでございます。ありがとうございます。カーボンギアさん、ありがとうございます。さあ、続きましてがですね、こちら、リエさん、マングさん、チョメノスケさん、今日暑いよね、アンツバです。ということです。さあ、本当に暑いですね。さあ、行きましょう。絶対嘘だな、バレンタインの自慢話を教えてください。バレンタインの夜は、湯船に溶かしたチョコを入れて、浸かるのが定番なんだよな、ということで。お風呂のお湯、全部チョコレートでございます。もらったチョコレートで。
それぐらいもらったんだ。
そうそうそう。いや、嘘つけですね。まず、絶対溶かさないしな、そんな。お金持ちの。
あり余るぐらいね。
そうそう、お金持ちのね、あれですかね。もらいすぎたお金持ちの入り方を。さあ、という感じでございます。さあ、ではですね、こちらツイキャスの方から、行きたいと思います。ちなみに、アンツバさんもちゃんとバイオハザードよと、ジルバレンタイン。
ああ、そう
よ。そう。いや、わかる人はわかります、ね。さあさあ、ではですね、こちら、行きたいと思います。どれにしようかな。ああ、これにしよう。円楽さん行きたいと思います。
はい。
はい、絶対嘘だな、バレンタインの自慢話を教えてください。チョコレートで有名なお菓子メーカー各社から、売る分のチョコが足りなくなったから、あなたが世界中の女性からもらったのを少しだけ分けてほしいと頼まれたということで、もうね、
世界中
あなたがもらいすぎてるんで、ちょっとチョコが不足してるので、はい、ちょっと売る分を分けてくださいと言われてるという、絶対嘘ですね、これは。うん、さあさあさあ、はい、続きまして、しばひろさん行きたいと思います、うん。絶対嘘だな、バレンタインの自慢話を教えてください。トラック1台分もらったということで、逆にね、逆に嘘つけるという。いや、ジャニーズがなんか3台分もらったはまだわかるけど、一般人でトラック1台分は嘘つけですから、ちょっとジャニーズに合わせに行きすぎて、あ、俺でも今年トラック1台分だったな、みたいな。これ嘘つけですね。さあいいですね。こちら。じゃあ、もう一個柴弘さん行きたいと思います。 絶対嘘だな。バレンタインの自慢話を教えてください。もらったチョコレートで、チョコレートの家を作ったということで、これも絶対嘘つけですね。さあさあさあ、続きまして、ちょっと切ない答えあるんですけど、沖縄大好きさんいきたいと思います、
はいはい。
絶対嘘だな、バレンタインの自慢話を教えてください。クラスで好きだった女の子から、うん、ギリって思わないでねって言われてチョコを渡されたということで、これが絶対嘘つけだったら、ちょっとかわいそすぎ、この人。ね、そう、クラスで好きだった女の子から、うん、これはい、ギリって思わないでねって言って渡されたっていう話をして、いや、絶対嘘つけ。こいつも多分、日常で嘘つきすぎて、うん、いや、絶対嘘つけになってますね。うん、あ、これ、しばひろさん。じゃ、これも切ないな、しばひろさんのね、絶対嘘だな、バレンタインの自慢話を教えてください。うん、リエからチョコもらったぜ、ということで。ねえ、リエさんがもらってないですね、これは。確実にもらってないけど、多分、リエさんの知り合いだよ、みたいな。俺、リエからチョコもらったぜ、みたいな。なんかね、あれ言ったら、舞台行ったら、うん、リエからもらったぜ、みたいな。絶対嘘だな、ですね。さあ、続きましてがですね、どれにしようかな。これにしようかな。あ、じゃあ、マンデーさん、はい、行きたいと思います。うん、マンデーさん、またちょっと違うかもしれないけど。絶対嘘だな、バレンタインの自慢話を教えてください。もらったチョコ溶かして、うん、一緒にお金も溶かしたぜ、ということで。うん、ちょっと違うんだよな。じゃあ、そう、嘘つけの自慢話。お金は溶かしてないだろうっていう嘘つけなんだけど、こうバレンタインがね、この、チョコを溶かしたので一緒にちょっとな。まあ、最高でございます。いや、最高ですね。さあ、続きまして。円楽さん、これちょっと変わったやつですけど、絶対嘘だな、バレンタインの自慢話を教えてください。プリッツ食べてたら、口に入れた瞬間、ポッキーに変わったぜ、ということで。いや、なんの嘘だ。だから俺、あれ、チョコだったぜ、みたいな、やつなのかな、うん。いいですね。じゃあ、あと、3つぐらい行きたいと思います。こちら、じゃあ、マンデーさん行きたいと思います。
はい、
あ、これいいですね。絶対嘘だな、バレンタインの自慢話を教えてください。俺、ギリじゃないブラックサンダーをもらったぜ、ということで。絶対ギリだから、それ。嘘つけ。
ギリ以外であげない
よ。そう、ブラックサンダーは、大量に買って、うん、とりあえず、ギリの人に配るやつだから。そうギリじゃないブラックサンダーなんてない。
もしかして、ビッグ、大きいやつかもしれない。
ビッグブラックサンダーかもしれないけど。いや、だとしても本命じゃないから。これ嘘つけ。マンダちゃん、これそれそれ。じゃあ、ラスト。これにしてやろうかな。よし、しばひろさん、行きたいと思います。絶対嘘だな、バレンタインの自慢話を教えてください。もらったチョコレート、輸出してやった。ということで。はいはいはい。これも嘘つけですね。
嘘つけ。
さあ、というわけで、以上でございます。さあ、マングさん、MVP お願いいたします。
今日はですね。
はい。
カーボンギアさん。
カーボンギアさん。
はい、の、なんか。
どれですか？
いや、もうカーボンギアさんのなんかです。
あ、カーボンギアさんの、もう、まあ、もう、カーボンギアさんのおかげで、それ、安心して、そう。ね、よかった、もらったチョコが多すぎて前見えなくなるとか、ね。
このままと、あれ、俺がなんか、
そうそう。
僕間違ってるのかなって思い、
そう。
初めてたから。
僕も、お題書いたときに、こういうの待ってたんだぜっていうのが、カーボンギアさんがね、多かったので。
なんとなくね、安心しました。
カーボンギアさんの、なんか、コロコロの、ものが出てきた
って。いやいや、ケツからチョコチョコが出てきたよ。これも嘘つけだけど。ね、カボンギアさん全体的に良かったので。
はい。
はい。では、カボンギアさん MVP おめでとうございます。はい、まあね、最後のマンデーさんのギリじゃないブラックサンダーもめちゃくちゃ良かったですけど、ちょっとその他がね、ちょっと難しかったので、マンデーさん惜しかったのでございます。さあ、ありがとうございます。さあ、では来週のお題発表したいと思います。来週のお題、こんなお天気お姉さんは嫌だ。こんなお天気お姉さんは嫌だ、どんなのでございます。はい、以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。さあ、というわけで、最後にですね、メールが来てるので、メール紹介したいと思います。
はい、
リエさん、マングさん、チョメノスケさん、今日暑いよね、アンツバです。
はい、
昔は今の時期に雨が降ると、サトウキビ収穫期のオペレーターは、髪切りに行ってくるねって言ってましたが、どういう意味か3人はわかりますか？本当に行って髪を切るってことですが、大体それを言うのは、給料出た後だから飲みに行ってるんだろうね、ということで。
あ、
ちなみに自分は最近プロ野球キャンプジャイアンツのオープン戦を見に行ったりしています、ということです。わかります？だから、サトウキビ収穫期のオペレーターは髪切りに行ってくるねと。まあ、今の時期雨が降ると、サトウキビ収穫する人のオペレーター髪切りに行ってくるねって言うと、
うん。
でもこれは髪切りに行くって言って本当に行って、まあ、髪切りに行くんだけど、これは本当で飲みたいから、
うん、
要は髪切りに行ってくるねという口実で本当に来るということですかね。
あ、はいはい、
これちょっと面白いですね。これ分かんないです ね、うん、
ね、だからこの合図だっていうことが分かるわけね。
だあれじゃないですか、まあ、だいたいそれ言うの給料出た後だから飲み行くんだろうねみたいな、
うんうんうん、
だから奥さんに怒られないために、
うん、
伸びてきたなみたいな、
うんうん、
雨も降ってるしサトウキビね、
うん、
収穫できないしな、ちょっと髪でも切り入ってくるかっつって、うんうんうん、ごまかしながら、
はい、
そう、出て行って、でそのまま、ね、飲みに出るよというお話なんですかね。これちょっと面白いですね、はい、でちなみにプロ野球キャンプのジャイアンツのオープン戦見に行ったりしてますということ で、
うん、
だからこれも髪切り行ってくるねって言って
行ったのかな。
そう、ちょっと最近髪切りすぎじゃないみたいな、もう切る場所ないけどみたいな、逆にこっちちょっと残しててくださいみたいな、来週もオープン戦来たいんで残しててくださいとかね、いうのもあるんですかね、
はい、
という感じでございます。さあ、あんつばさんありがとうございました。で最近ね、僕も見たそのちょっとニュースで面白かったのが、うん、なんかイタリアのなんか人ですごいピザがうまいと言ってすごく有名になった人がいて、で取材とかも受けたらしいんですけど、それが16年前に逃亡したマフィアのボスだったらしくて、
じゃあこれで捕まったの。
そうで、この取材受けたその後に警察当局が待ってて、そのまま捕まってバレるという、ピザが美味しすぎてバレるというね、そういうエピソードがあったよみたいな、ちょっとこれ面白いなと思ってね、まあ、そういうお茶目な、ね、人もいるという話でございました、はい、さあというわけで、まあ、2月はね、またオリジンライブとかあったりとか、あ、はい、まあ、レイさんのね、
はい、まあ、今週末11、12にギノザソン文化センターガラマンホールで私が声の吹き替えをしたマダムシリーズコンサート愛のための人生、フランス女性作家ルイーズ・ド・ヴィルボランという作品がありますので、はいはい、ぜひいらしてください。はい、
よろしくお願いいたします。ということで今週もありがとうございました、はい、来週もよろしくお願いいたします、はい、お送りしたのはリクエストチョメナスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢緊張リエでした。
はい、バイバイ、
バイバイ。
来週鳥貴族オープン。